皆様、本日もよくご参拝でございます。本日は昨日お仕えさせていただきました平戸教会の月例祭での祭典後の教話を配信させていただきます。こちらはある氏子のおかけ話なんですが、月例祭でお話をさせていただいてもいいかとその方にお尋ねさせていただくと、ぜひともお話ししてください、おかげをいただいた話なんで私もありがたいですとおっしゃっていただき、ご本人ご了承の上でお話をさせていただきます。平戸教会の月例祭では参拝者の方が深い相槌を打たれながらお話を一生懸命に聞かれておられます。どうぞ参拝が叶わなかった皆様にもこの神様の深いご愛情が届きますようにと祈りながらお送りさせていただきます。ただいまは、平戸教会におかれます8月の月例祭、教会長先生ご祭司のもとお仕えさせていただきありがとうございました。こうしてこう1ヶ月のお礼を申させていただける機会をいただけるというのがやっぱりありがたいなと思って、月例祭を迎えられたことが、やっと1ヶ月っていう感じがしてありがたいなと、ただただ幸せな時間だなと思いながらお仕えさせていただきました。1週間前ぐらいですかね、あるご夫婦が初参拝されたんです。インターネットを見ましたということで、悩み相談を聞いてくださいと。でその方の悩みというのがですね、娘さんの、買い物依存症、こう買い物そう依存症っていうんですけれども、どうやったら治るんですかねというお悩みでした。この依存症と、好きで買い物していることの違いって言いますのはすごく大きな違いがありまして、例えばお酒好きの方とアルコール依存症というのはどう違うかと言いますと、好きでお酒を飲んでいるか、でも依存症の場合は好きでじゃなくて飲みたくないけど飲まずにはいられないぐらい心が苦しいっていうのが、その依存症と好きで、お酒を飲んでる人の違いであって、買い物も一緒でですね、好きで買い物してたり、どんだけ高額なものを買ってもありがたいな、嬉しいなと思って買わせてもらうのと、買いたくないのに買ってしまう、使わないのに買ってしまう、でどんどんクレジットカードの、返済がたまっていく。でやっぱりその依存症と病気じゃない違いっていうのは、好きかどうか、好きじゃないかどうかでやってるか、でこれをどうしたらいいですかっていうことなんですけれども、本当に、問題っていうのは、心の奥底にありまして、私たちではどうしようもない心療内科で治せるわけでもない、心のもっと奥の命の部分が傷つき、寂しい思いをしている、孤独を感じているというところからそういう依存症に発展していくんです。で私自身もですね、実は同じようなことがありまして、15年前になるんですけれども、私が20歳ぐらいの時ですね、タバコがやめられなかったんです。1日に2箱以上吸うんですけれども、隠れて吸ってたんですよ。好きで吸ってるわけじゃないですから、もうしんどいですし、でもやめられないですし、なぜやめられないかというと自分でもわからない、ただタバコがあるっていうことがこう生きていく支えになってるというか、手元にないと落ち着かない、なかったらなかったでもう震えてくる、いろんな治療もしたし、その禁煙のなんかその専門のなんかそういろんなもの買ったりしたり相談に行ったりしたんですけれども、やっぱ意思と強い意思とは全然関係なくって、意思の問題ではなくって、これはもう病気なんですね。依存症っていうのは心の深い病気というか、ですのでどうやったら治るんかっていうと、病院に行っても治らなかったし、強い意志でも治らなかったし、ただ一つやめれたことがですね、やっぱり
信心させていただいたことです。神様になら治せるんだという確信があったので、まあ、その親子じゃなくて、ご夫婦が参拝された時に神様なら絶対治していただけますよと、いうことをいただいて、これから一緒に信心させていただきましょうという話をさせていただきました。私はどうやってその信心、どういう信心をさせていただいたかといいますと、タバコを吸う自分っていうのをお届けしながら、自分の心の内面に抱えているものをこう一つ一つ見ていったんです。そこにあったものは自信のない自分、自信がなくて不安で一日中そわそわしてて、明日の不安、先の不安で、それでいっぱいいっぱい でその不安を紛らわすために、やっぱりタバコがないと不安でどうしようもなくて眠れないし、結局は心の奥底にあった不安だったんです。だから自信のない、こんな自分じゃいけないっていう不安、それをある日お届けさせていただきました。先生、私は自信が持てないんです。自信が持てたらこんな不安も持てなく、毎日自分のことを受け入れて楽しく過ごせるのに、どうやったらこう自分に自信が持てますか、自信が欲しいですお届けさせていただきました。そしたら、新人の師匠である先生はこのようにお取り次ぎくださいました。かよさん、自信っていうのはありのままの自分でもいいんだなと感じる心、ありのままの自分でもいいんだなって感じる心を自信っていうのですよ。私は、そういう心ないなと思って驚きまして、じゃあどうやったらそのありのままの自信、ありのままの自分でいいっていう感じれる心いただけるかと言いますと、やっぱりお参りして、ありのままの素の自分を神様に見ていただいて、お届けさせていただいて、自分でもわからない自分を神様に見つけていただいて、それを聞いていただいて、かっこ悪い自分も、心の、こういうところがあるんですっていう苦しみも全部神様に見ていただいて、さらけ出していくということ、そしたら神様がそんな自分でもいいんだっていう心を育ててくださいますよということだったんです。まあ、それから私はその言葉を信じまして、毎日自分のことを見つめ直して、不安な気持ち、これまでの辛かったこと、嫌な自分、性格が悪いと思ってる自分、全部神様に聞いてもらってですね、でもそれでもいいんだよって、それでも神様は可愛いんだよって言ってもらってるうちにですね、なんか不安っていうのがなくなってきまして、不安がなくなって自信っていうのも生まれたんです。その自信っていうのはですね、あ、ダメでもいいんや、あ、こんななんかタバコばっかり吸ってる自分でも神様愛してくださるんや、あ、かわいそうになって背中させてくださってるんや、こんな自分じゃダメって思わなくなったんです ね、あ、こんな自分でもいいんやって思った時に、ちょっとずつタバコが減っていきまして、でもそれでもやっぱ買ってしまうんですよね。どうしても買ってしまう、買ってしまった時に私はどうするかというと、おけっかに持って行って、先生タバコです、受け取ってくださいライターと一緒に、灰皿と一緒に、これ神様引き取ってください、次の日もまた買ってしまいましたなんか神様も先生も喜んでね、引き取らせていただきますと、神様にお返しさせていただきますと、その繰り返し繰り返しで、一人では乗り越えられないところを神様と先生と一緒に乗り越えてきたんです。で、結局ですね、その繰り返し繰り返し、どれぐらい時間がかかったかというと7年間かかったんですよだからもうそう簡単なことではなくてですね、本当に人に隠れてそういうことをするのは苦しかったんですけど、神様は許してくださって、先生も許してくださって、あ、こんな自分でもいいんやって、毎日タバコを結果に持っていくような自分でもいいんやと思ってるうちに、自分のことをこう、あ、これでいいんやっていう自信ですね、自信を持てるようになりまして、気づいた時にはもう タバコっていうのが吸いたいとも思わなくなりましてね。あれだけ、苦しかったことが全然苦しくなくて、今はタバコを見るとね、あの時の弱かった自分を守ってくれてたんだなって、ありがたいなってこうやっぱ手を合わせたくなるんですよ。だからそういうおかげをいただいた話を、その東京から来られたご夫婦に話をさせていただいて、とにかく電話でもメールでも何でもいいから、あのありのままの自分、苦しい、死にたい、娘がこうだっていうことをとにかく私にぶつけてくださいというところから始めさせていただいておりまして、日々メールや電話でね、もう嫌です、もう死にたいですって、娘がこんなんやったら一緒に死にたいですと聞かせてくれるようになりまして、その親御さんの不安っていうのをまずはね、目の前の方の助かりを願わせていただくうちに、ちょっとでも親御さんが安心するとまたお子さんも変わってきますし、その信心させていただきましょうということで、今は少しずつおかげをいただいているところでございます。本当に大切なのは、ありのままの自分をどこまでも神様に嘘をつかずに見ていただくというところから信心っていうのは始まっていくもので、参拝とお取り次ぎ、ご祈念と、この3つが大切になってきます。まあそんなありがたいお話を聞かせていただいて、ここから私もお育ていただいて、難儀な氏子のお引き寄せを願わせていただきたいと思っております。9月もどうぞここから一緒におかげをいただいていきましょう。本日は欲語参拝でございました。